そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
こんばんは。
こんばんは。
今年最後です。
やった！
やった！はいあのね、
はい、
クリスマスでしたね。
そうでしたね。
はい、
う
ん、健吾さんなんかすごい楽しく過ごしたという話を。
そうなんですよ。もう東京に住んでるとね、イルミネーションがもう本当に綺麗で。
そうだよね。東京のイルミネーションはもうまさにカップルのためにあるようなイルミネーションですよね。
別にカップルのために作られてるわけでは全然ないので、
ああそうなんです
か、カップルじゃなくてもいいと思うんですけど、
はいはい、
とにかく綺麗でしたよ。
あ、綺麗でしたか。良かったですね、うん。楽しかったですね。
はい、良かったです。はい、
まあ、そういうことでね、来ましたよ、今年最後の放送、
はい、
28日ですね、まあ、もしかしたらね、人によってはね、年明けで聞いてる人もいるかもしれませんけど、
あ、そういう可能性もありますね、
はい、まあ、2008年も最後です、
はい、
続きましたね、1年間ね、
そうですね、あれ、この番組始まって1年ぐらいしか経ってなかったですか、
よく覚えてません、とりあえず、
ね、
今日がですね、43話目になりますね、そこはにとしては。
43
をどう割ればいいのかもよく分かんない
うん、
その辺ちゃんと計算してから語れよみたいな、そんな話はあります。語らないでしょうね。でも結構さ、よくやってるよね、今期のとか、お互いとかやってるのを考えると結構なるんでしょうかね。
そうですね、本当に頑張りましたね、
天狗さんが頑張ったんですよ。
いやいや、クムさんには負けますって。
あのこの辺気持ち悪いんで、いつもの
気持ち悪い
ですけど、はい、お互い何とも思ってないのにこうね、無茶に無茶ぶりをしている姿がすごく、いけないんじゃないのかなと、ね、また突っ込まれますよ。
そうですね
はい、ってところで今日の特集は
2008年度アニメベスト3ワースト3を特集します。そこはに、
はい、来ましたよ。
はい、来ました。
いっぱいコメントいただいてます。
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はね、天狗さんの喉が持つかどうかが大事ですよね、
いやもう仕事納めなので大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。ちょっといつもに比べて天狗さんの声がハキハキしてますよね。
本当ですか。
はい、期待してます。
気のせいだと思いますけど。あ、わかりました、頑張ります。
期待してます、
はい、
期待してます。
いやいやいや、じゃあ読んでいきますよ。
はい
はい、上海さん、コメントありがとうございます。くむさん、てんこさん、こんばんは。もう1年も終わりですね。お疲れ様でした。で、申し訳ないのですが、フラグが立つってどういう意味なのでしょうか、教えてください。
はい、フラグが立つっていうのはですね、なんか最近よく言ってるからかな、はい、ネタで、
うん、
まあ、漫画アニメシミュレーションゲーム等のストーリーにおいて特定の展開を引き起こす、時にこう、なんていうんですかね、
うんうん、
起こる伏線みたいなものが フラグっていう、
ほうほうほう、
ことになってるみたいですね。
主に恋愛もののゲーム
が多いんじゃないかな。まあ、ロールプレイングとかでも普通に昔は使われてたんでしょうけど、最近よく言われるフラグっていうのは恋愛ゲームでのことが多いんじゃないでしょうか。
うん、そんなイメージですね。
そうですね。そのフラグを立て、要はフラグを立てていって、例えばある女の子を口説こうと思った場合に、
うんうん、
その女の子を口説くために、例えばその優しくしたとか声をかけたとか、逆に言えば冷たくしたとか、そういうことが全部がいろんなフラグが立っていって、まあ、結局ゲームとかはプログラムなんで、
うん、
なんていうのかな、うんうん、こう曖昧じゃないじゃないですか。
はいはいはい。
現実の世界は曖昧でしょ。
うん、
でもそのとか女の子の心理にしても、その時その時によって、え、なぜみたいな、そういう行動を取られちゃうものが結局ゲーム内では同性、まあ同性という言い方失礼だよね。でも数字的にこう0か1かのどっち、イエスかノーかしかないのの組み合わせでできてあるので、だからここでフラグを立ててないとこのイベントが発生しないとか、
はいはい、
そういうことが起こるわけですよ。
うん、
まあそういうので、まあよく言われるのが恋愛でのフラグと言われてるんじゃないでしょうか。
はい、いかがでしょうか。
ちなみに言うと、私がよく言ってるのはフラグなんか関係ねえよとか言ってるのは、 リアルな世界ではそんなフラグなんか立てたからっていうのと、最終的にコロって裏切られたりとかするんだよって、はい、そういう意味を込めてるっていう、はい、そういうことですね。
クムさんそんなこと言ってましたっけ普段から。
でなんかフラグネタはよくフラグとか関係ねえよとか言ってるから多分そこで突っ込まれたんじゃないかっていう。
ああそうなのか。
はい、フラグなんか立てても仕方ないんですよ、はい、リアルでは。
はい、はい、らしいです。
はい、ゲームの中では立てまくってください。
はい。じゃあ続けていきますね。僕の独断と偏見で選ぶ2008ベスト3を投稿させていただきます。まず第3位は狼と香辛料です。中世ヨーロッパっぽいところで商売をするという新しい感じのアニメで、あの雰囲気というか空気感みたいなのが好きです。フォローは可愛すぎです。第2位はトゥルーティアスです。富山が舞台のアニメは他にもありますが、富山に行きたくなるすごいドキドキするアニメでした。そして第1位はマクロスフロンティアです。今まで見てきたアニメの中で一番ハマって一番好きなアニメになりました。音楽、作画、内容のレベルが半端ないです。映画並みの綺麗な絵は本当に地デジのハイビジョンテレビでよかったなと。あ、いいな。
はいはい、
羨ましい、うちアナログなんで。VF25 メサイア・バルキリーはめちゃくちゃかっこいいですし、キャラも好きで、他にも全シリーズのオマージュとかエンディングが変わるなど面白い要素がいくつもありますが、一番すごいのは音楽と映像のシンクロです。菅野さんの素晴らしい曲や歌が激しい戦闘シーンと一緒になったのを視聴するなんて鳥肌立ちっぱなしです。メインさんの歌は本当に上手くて、中島めぐみさんはまさに現代の超時空シンデレラですよね。かっこランカのオーディションは5000人以上いたそうです。好きなセリフは、俺は大人じゃなくて男なんだよです。ライブ行けたし、あとは劇場版に期待するだけ。ワーストはありません。 PS 映画ではグレン・ラガンのグレン編が最高でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごい、5000人以上オーディションいたんだ。
らしいですね。はい、
すごい。
いやね、まあ結構いいとこが出てきてますよね。まずね、
うん、
狼と香辛料、トゥルーティアーズ、マクロスフロンティア、
うん、
まあどれもこう問題ないというかね。
あ、妥当ということですか。
妥当じゃない。まあトゥルーティアーズはね、ちょっとね、この1年っていう意味で、ああもうなんか思い出し、久しぶり思い出したなっていうぐらいな感じはあるので、まあそういう意味では、あ、忘れてたなっていうようなものではあるなっていう気がしますけど、ね。
いや、当時クムさんめちゃめちゃプッシュしてましたよ。
え、そうでしたっけ。
え、何言ってんですか。
富山アニメとか言ってましたよね。でもあの、うん、同じ富山アニメではペルソナの方が個人的にはエンディングの面白さはあったかなっていう気はするんですよね。あ、
なるほど。
うん、まあトゥルティアーズ絵は綺麗だったし良かったですよ。そのまあ恋愛ものとして最後があれではどうだったのかなっていう気は、なんていうのかな、こう泣けなかったよね。
うん、
はい、ちょっとね、最近あの涙腺弱いんで、
うん、ちょっと年齢とともにね。
そうね、年齢とともに涙腺弱くなってるんで、うん、ね、ちょっともうちょっとこの手のなんていうのかな、ラブコメっていうのかな、コメディではないけれどもは、もう少し泣かしてほしいなっていうの
が、あ、おじさんを泣かしてくれっていう感じですか。
いや、おじさんとか言うな。
すいません、お酒飲んでるから今のは大丈夫かと思ったらダメだったのか。
いやいや、まあまあね、いや、だってほら、ね、今週のトラドラでまた号泣した男ですからね。はい、ということで、もう本当ね、はい、なんかね、ティッシュなしでは見れないよね。は
い、そうなんだ。
まあいいんですけど、その話は。その辺は私の会議に言いましょうかね。
はい、はい、そうですね。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。続きまして、グリーンウッドさん、コメントありがとうございます。くまさん、てんこさん、こんばんは。こんばんは。2008年ベスト3ということで、今年最後まで見たアニメを数えてみたら24でした。多いのか少ないのかよくわかりませんが、忙しくてこれ以上見られませんということで、この中からベスト3を決めてみました。3位はマクロスフロンティアです。今考えるとそんなに良かった印象はないんですが、放送時はワクワクして、ワクワクドキドキだったので、シェリルの病気とか二股とか適当に片付けて終わらした最終回でしたが、それも含めてとても楽しめました。なんか結構辛口ながらも第3位
で。まあでもこの辺はね、妥当な評価じゃないかと。うん、まあ、
1位に持ってこないからってことですか。
そうでしょうね。まあまあ別に私もある部分同意見だと思うので、いいと思いますよ。でも3位に入るっていうところがポイントじゃないかと。
ああ、なるほど。はい。はい、続きまして、第2位は、狼と香辛料です。これは原作を読んでいて、アニメ放送前から好きだったので、アニメに対しては辛口評価になってしまうのだろうと思っていたんですが、非常に丁寧に制作されていて嬉しかったです。ロレンスとホロの掛け合い、かっこというかほぼのろけのシーンは、原作と同様、終始ニヤニヤしっぱなしでした。特に DVD だけの8話は良かったですね。
いやー、うん、ワッチいいですね。
はい。まだまだホロ萌えですか？
いや、ホロは可愛いよね、やっぱりね。おばあちゃんだけどね。
うん。
いや、おばあちゃんというレベルなのかどうかもよくわかんないです。神様です。
超越してる。
はい。いや、はい、いい、狼と香辛料はやっぱいいですよ。私、押しまくってましたけどね。オンエア中はね。はい、
う
ん。いいんじゃないでしょうか。はい。
はい。じゃあ続きまして、第1位は、カイバーです。ノーマークだったこのアニメが最終的にダントツ1位です。ワウワウでしたので、あまり見た人がいないと思うので、あらすじを。記憶がデータ化され、体の交換もできる世界で、記憶を失った少年カイバが様々な星を巡り、記憶を取り戻していく。そんな話です。キャラデザが手塚治虫、赤塚不二夫風なので、最初は子供向けなのかと思いましたが、見てみるとかなり SF な世界観で、むしろ大人向けなアニメでした。1話から伏線だらけというか、伏線しかないくらいなので、1回見ただけではわからない部分も多いですが、口角が好きな人とかはハマるんではないでしょうか。トラドラは原作もアニメも大好きで、マクロスの代わりにランクインさせようと思ってましたが、まだ半分だし、この後どんなオリジナル展開が待っているのやもしれないので、やめときました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ファイバーね、見てない。ワウワウね、うちね、契約してんだけどね、ファイバーは全然ノーマークだったな。わかんないです。見てないので。はい。すいません。
ワーストも一応上げときます。ゼロの使い魔3期。原作はそれなりに好きなんで惰性で見てましたが、原作改編がすごくてストーリーはめちゃくちゃ、アニメはもういいです。そして H2O 精霊会議が印象的すぎてヒロインの名前すら思い出せませんもう、そしてクラナドアフターストーリー、サッカー部の話、ヤンキーの話、全く面白くありません。本筋に戻ってほっとしました。ワーストですけど、一応全話見てるので、きっとアニメよりはマシですかね。長々と書いてすいません。来年も今まで通り、そこそこな感じで頑張ってください。陰ながら応援してます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとワーストに関しては、こう、見てないのも多いので、私はあんまり語れないかなと。
うん。
ゼロの使いも見てないしね、全くね。H2O も見てないしね。
うん。
この精霊会議っていうのがなんかあったんでしょ、最後に。
さあ、H2O って今初めて聞きました。
なんかやってたのは知ってますけどって感じですね。クラナドは結局私もう 見てないですもんね、うんうん、途中まではなんとか見てましたけど、もうダメですね、私は受け付けないあれは、
うん、なるほど、
はい、まあ、無理だったということで、
はいはい
はい、でもだからもう逆に言えばこうワーストにも入らないっていう、ワーストに
もそういうことなんですよね、結局。
結局ね、ワーストっていうのは難しいと思うんだよね。これは好きだったのに裏切られたなのか、例えばさ、その原作にすごくこう思い入れがあったとするじゃない。このアニメの原作が好きだとか、この一期が好きだったとかでもいいんだけど、でそういうものに対して例えば裏切られたらワーストに入っちゃうかもしれないけども、
がっかり感が大きければ大きいほど、
そうワーストなのかな。
ワーストなんですね。うん、でもがっかりも何も別にになるとね、そう、ワーストすら
にもならないっていうことなんじゃない。ただ途中で見なくなったのはもうワーストにすらも入らないと思うし、うん、いやまあそれはね、その好きな人たちは当然いると思う。でもその人たち次第なのかなって思うんですけどね。まあ、比較的それでも私見てる方が多いんですが、たとえこれは面白くないなと思い始めても、
結構頑張って見てますよね。
結構見てるんですよね。そしたら例えばね、屍姫みたいに復活してくる化けるものが出てきますからね。まあその辺が面白さだったりとかするんですが、
う
ん、
その辺の執念深さ、
でもそういう意味ではクラナドはダメでした
あらら、
はい、まあ、当然私のワーストにはクラナドは入らないですよ
はい、
はい、
もう分かってます。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。続きまして、難しいな、お名前。ニートアイティさん。
ニートアイティさんかな。
ニートアイティさん。ありがとうございます。 くむさん、てんこさん、はじめまして。はじめまして。ベストワースト3特集ということで、初投稿させてもらいます。さて、ベスト3ですが、3位は日だまりスケッチ2期です。辛抱監督的な演出と、声優さんが好きでした。2位は狼と香辛料です。背景とかの雰囲気がすごく好きでした。わっちかわいいよ、わっち。1位は夏目友人帳です。これは6話までと最終話しか見ていなかったのですが、あのエンディングと最終話の赤だったよが印象的でした。夏目役の神谷さんの演技も良かったのではないかと思います。続いてワースト3ですが、2位はスペシャル A です。これは普通に見ててつまらなかったです。1位は南家おかわりです。2期になって制作会社が変わったのですが、作画があまりにもひどく1期を楽しみで2期に期待していたので残念でした。ワースト3はありません。アンチの人たちが湧いても頑張ってください。ではこれからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
日だまりスケッチ見てないからちょっとわかんないですね。まああと狼と夏目、まあ、この辺はだとじゃないでしょうか。まあスペシャル M 見てないんでこれわかんないですね。南家も見てないんですよね。だからなんとも言えないですね。はい。でどこでしょうか。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
ちなみにこの制作会社が変わったっていうのはこれで合ってたんでしたっけ？
あ、そうですね。2期になって制作会社が変わって、3期も2期の制作会社がやるらしいので、なかなかこうファンの人にとってみたら辛いかもという話も聞きますが。
ああ、なるほど。
はい。まあ、はい、見てないのに一応そういうコメントがありました。
はい。ありがとうございました。続きまして、セイグルさん、コメントありがとうございます。クムさん、テンコさん、ご無沙汰です。ご無沙汰です。
はい、ありがとうございます。
最近、ありがとうございます。最近、そこアニにも若い方が増えてきたので、書き込みを自重していたのですが、クムさんが、おっさんを熱望しているとのことでしたので、飛んできました。
もうね、おっさんだなんて。やっぱ、おっさん大事ですよね。
そうですよね、って、そんなおっさんだなんて。
いやいや、ね、大事ですよ、おっさんは、やっぱり。おっさんが支えてるんですから。
そうですよ。
はい。
はい。ちなみに私は、ファーストガンダムは再放送だけど、ゼータは生で見てたくらいの世代です。クムさんと一緒くらいかな？
ああ、ファーストガンダムはかなり古いからね。俺もファーストガンダムは映画はリアルタイムだったけども、うん、アニメの方はね、多分再放送ですよ。
お
う。ゼータは生ですね。ほぼ一緒じゃないでしょう
か。じゃないですか。おー、いいですね。さて、今年のベストですが、やはり何が面白かったと聞かれて最初に思いつくのはギアスでしょうか。一番笑って一番泣いたアニメですし、24話ずーっとハイテンションで飽きさせない作りが良かったです。そして第2位はトラドラです。同じくラブコメモノの狼とどちらにするか迷ったのですが、ツークールということもあって描写がより丁寧で感情移入もできるためトラドラを選びました。個人的にはぜひアミドラになってほしいところです。
いや
続いてダメ。
いいんじゃないでしょうか。これトラドラほら語りたくてしょうがないからさ、これもう俺語らないようにしようと思って。
エンディングの我慢できます。
後半の方まで、はいはい、
大丈夫、
我慢しますよ。我慢しますね。我慢します、
はい、じゃ続いていきますよ。続いて第3位はロボット部門からマクロスです。これもガンダムと迷ったのですが、ズバ抜けた経済効果でこちらを挙げました。いまだにドライブ中に一番流れているのはシェリルです。あ、シェリルとオカマです。ボビーか。
ボビーいいよね。美味しいわ。
ボビー大好き、うん。はい。
ボビー大人気。
いいですよね。
はい。
また、厳密には今期放送ではないかもしれませんが、時点として劇場版グレンラガンが一押しでした。やっぱり劇場でも熱かったです。後半はストーリーが変わるらしいのですが、ニアが死ななかったりするのかな。ラガン編が待ち遠しいです。あと、クムさんがつまらないアニメを毒舌でバッサリ切るところや、テンコさんが紹介するアニメをことごとく見てなかったりするところも、笑いをこらえながら楽しく拝聴してますので、批判に負けずにこれからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ことごとく見てないって確かにありますよね。
ね、ほんとね、これ後でまとめて言うからいいや。いっぱいありがとうございます。今回ね、オンエアで載せてない分でもですね、メールとかまでいただいて、すごくこう、なんて言うんですかね、皆様からの温かいメッセージをいただいたので。
すごい、それでクムさん泣いてたんですね。
私が泣いてたのはトラドラを見て泣いてたんですけど。
なんだ、乗っとけばいいのに。
いや、まあね、本当ね、すごい嬉しかったですよ。なんかね、
ありがたいですね。
ちょっとね、なんかこう、皆さんのね、こう、気遣い、心遣い。
うん。
うん、
クムさんがあんなにへこんでたからじゃないですか。
いや、なんかね、しかも、何ですか、あの、iTunes のね、
うん、
評価欄っていうのかな。はい、何名かの方がですね、
う
ん、上書きしていただいたので。
もう素敵ですね。
はい、あの今表面に出てくるのはそのね、はい、悪いのはあんまり出てこないっていう。もう皆さんありがとうございます。本当に、
ありがとうございます。
もうちょっとしたぼやきだったんですけども、ちょっと皆さんがね、こんだけね、喜んでいただいてるっていうことは、ちょっとね、やる気出ますよね、うん、本当ね、天子さんね。
本当にね、もう気を使っていただきますよね。クムさん、ぼやきっていうほど、ぼやき以上に結構本気で傷ついてます
からね。いや、だってほら、評価欄でさ、残っちゃうじゃん。それが嫌なんだよね。だって、あれ最初に見た人は、うん、あれしか見なかったら、うん、あ、この番組ってつまんない番組なんだなっていうふうに見ちゃうわけでしょ。その、はい、なんていうのかな、こう、当然さ、つまんないと思う人がいても仕方がないとは思ってるんだけども、合う合わないっていうのが当然あるからね。
はい。
要はそれをこう、残されちゃうと、なんていうの、なんていうのかな、例えば掲示板とかで叩かれる分には、まあある意味仕方がないのかなって思うんだよね。でもそれは流れていくじゃん。ある程度少しずつさ、検索には残っても。でも評価っていうところは、それがやっぱメインに残っちゃうから、
そうですね。
反論のしようがないもんね。こっちはね、だから辛いなってやっぱり思っちゃうんだよな、うん、まあそういうことなんで、皆さんのね、応援のおかげでですね、はい、
本当です。
そこはには続きますよ、まだまだ。
おお、ありがとうございます。
はい、まあ天子さん相変わらず見ないと思いますけど。
いやいや、ね、相変わらずって、
まあ そのね基本的に天子さん、はい、あのこのラジオではですね、アシスタントなんで。
そうですよ、
ええー、
あの AD みたいなもんですから。
いや、 AD っていうほど仕事してんの。
すいません、全くしてません。
基本的にアシスタントなんで、デンゴさんこう、はい、読むためにこう来ていただいて、彩りを添えてもらってる感じなんですよね。
はい、はい、
あの、私の責任を振るなっていう感じなので。
そんな投げっぱじゃないと思いますけど。
いや、でもほら、ちゃんとね、読んでいただいてね、はい、見るときは見ていただいてるっていう。
そうですよ、こうやってね、あのご紹介していただいたものを参考に、むしろ私が見てますから。
そう、これね、あのね、我々にとってね、このラジオってすごい勉強になるんだよね。
そう
なるほどなっていうことがね、いろいろあるので、うん、まあ、アニメ初心者の2人がやってるラジオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私も初心者のまま頑張ります。
ちょっと気持ち悪いけど、すいません。よろしくお願いします。
俺の代わりに謝っておいてください。
は
い、
申し訳ありません。本当すいません。
はい。グレンランが見たいんだよ、劇場版。あ、なんか
ね。まだ見てない
んですか？見てない。だってこっちでやってないんだもん。
えー、
あれほら、まあ、劇場版のさ、この手のやつっていうのは全国規模でやるやつと、その地方巡業していくみたいな感じのがあって、うんうん、なんかね、やったとかやらないとか聞いたんだけど、まだ見てないんだよね。
それはまだ来てくれてないのか、
どうなの、来る予定がないのか。来るっていう話を聞いてて、新しいその劇場ができたので、そこに来るらしいっていう話を聞いたんだけど、そこのサイトをわざわざ見に行かないから、
はい、
その単館で短時間とか短期間とかやられても、いちいち見に行かないと分かんないじゃん。
うん、
でもそのまま忘れてしまってたっていうのが現状なんですよね。DVD でもいいかなとか思いながら、
はい、そろそろ出てるんですよね。
あ、そうなの、
あれ
まだでしょ。
あ、まだか。
ええー。次の劇場版が出る手前ぐらいに出るんじゃないの？いや、でもね、なんかね、見た人はみんな良かったって言ってるから、うん、劇場版はぜひね、見たいとは思ってますよ。
うん、うん、
ね。で、また感動して泣いて、いや、いいよって言いたいと思うので、
ね、はい、隣のおじちゃんがめちゃめちゃ泣いてたよって言われるんですよ。
いや、まだ泣かないんじゃない？一発目じゃん。
そうですか？
まだ泣かないと思うよ。次の裸眼編ぐらいから泣くんじゃね？
ああ、なるほどね。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。続きまして、タスタさん、コメントありがとうございます。自分は毎期2つくらいしか見てないので、知らない作品の特集の時は、見てない天子さんにクムさんが説明するという図式はとてもわかりやすくてグッドです。ありがとうございます。ただそうなると、クムさんは話題になる作品を全部把握していないといけないので、大変そうですが、頑張って、クムさん。
はい、
頑張って。
いや、把握してないですからね、適当にこうね、 解説読んでるだけみたいな感じなんで。
でもでもこういう図式を褒めていただいてよかったですね。
これみんながなんとかさ、このラジオのいいところを、このラジオのいいところを無理やり見つけてくださってる感じ。
なんか考えて言おうっていうね。
言ってあげないと、こんな落ち込んでる人を助けてあげないとみたいな。
思いやりを感じますね。
もうすごくこう愛を感じるよ、みんなから
の。ありがとうございます、本当に。で、ベスト、ワーストですが、ベストは夏目友人帳ですね。2話まで見た段階で落ちました。登場人物もみんな好きになれた。あの終わりから繋がって流れ出すエンディングも優しくて切なくてよかった。ワーストは残念ながらトラドラですかね。2話まで見ましたが限界でした。登場人物を誰一人好きになれなかった。つまらないではなく深い。1話でリュウジが打剣とか悪態をつかれた時に用意した朝ごはんを淡々とゴミ袋に捨てながら冷たく、あ、そう、じゃあお好きにすればって言って帰ってったら、ちょっとは違う評価になったかもしれません。しかし同じクムさんの一押しだったのに、なんでこんなに違う評価になってしまったのかわからんもんですね。
いや、タスタスさん、これはね、
うんうんうん、
もったいないことをしてますね。
もったいないことしてますか。
はい、2話まではね、っていうかね、うん、まあわかるんですよ、5話6話ぐらいまで来てもまた同じ気持ちになるので、深いっていうのかな、うん、まあなんていうの、なんでこんなに大河にしてやんなきゃいけないのみたいなのが出てくるんですけど、
うんうん、だけど
いいですから、
うん、
見てください、
はい、
っていうぐらい。
何話まで、6話7話
どうかな、これよくわかんないな。でもタイガー好きになれるかどうかっていうところもでかいしね。てかタイガーは好きにならなくていいから、リュウジを好きになってなんとかこう維持するみたいな感じ。
リュウジ、なんとか、
リュウジと、ミノリンを見ながらなんとか維持していくと、いつの間にか引き込まれていくんですよ。
ああ、なるほどね。
今回のタイガの可愛いこと可愛いことみたいなね、話は後にします。
はい。
もうさっきから何を言ってるのかだんだんわからなくなってきました、自分も。
は、我慢して我慢して。
はい、我慢我慢。ワンワンって感じですね。
はい、我慢ね。はい、じゃあ続きましていきますよ。一人最高さん、コメントありがとうございます。はじめまして、はじめまして。毎回楽しく拝聴しています。新しく始まる視聴可能なアニメは漏らさず視聴しているのですが、最終回まで見続けた作品は現在のところ皆無です。ワーストは視聴を断念した作品から選択しようとしましたが、最初から最後まで見なければ正当な評価はできないと思い、ワーストに該当する作品はゼロとさせていただきます。上記に述べた理由から両作もゼロなのですが、現在放送している視聴継続中の作品の中で両作となりうる作品はあります。それはヘレシングです。この作品は OVA なので目を覆いたくなるような過激な暴力表現が多く、声高におすすめできる作品ではないのですが、主人公の吸血鬼役に中田ジョージさん、その雇い主の英国貴族役に榊原涼子さんなど、ベテラン声優陣の熱演、過去開演が素晴らしく、おじさま、おばさま声優好きな私にとって次回の発売が待ちきれない良作です。
なるほどね。
おお、
ヘルシングは全くノーマークでしたね、
私もです。
はあ、これはもうな、榊原涼子さんっていうだけで気になりますよね。
ねえ、だってその、や、あの、中田ジョージさんもすごいのに、その雇い主っていうのがすごくないですか。
いや、まあね。
中田ジョージさんを雇っちゃうって。
まあ、それを雇えるのは榊原涼子さんぐらいじゃない
か。しかいない。確かに。うん。雇われたいでしょう、
はい。いや、ちょっと怖いですよね。
ちょっとビビりました。
ちょっとビビりますよ。榊原涼子さんの部下なんてビビらないですか、やっぱり。
相当怖いです。
相当怖いですよ。
はい。
はい、ありがとうございます。これちょっと気になりますね。あの、なんとかしてみたいとは思いますけど。レンタル、はい、レンタル出てるんだよね、どうせね。
出てるんでしょうね。
借りてこようかな。はい、ありがとうございます、
うん。はい、ありがとうございます。続きまして、闇のこんにゃくさん、コメントありがとうございます。てんこさん、こむさん、こんにちは。こんにちは。今回はベスト&ワースト3ですね。今思うと1年って早いですね。さて、早速ですが、ベスト3から発表したいと思います。第3位は現在放送中の黒金のラインバレルです。最初はこの目はなんだって思いましたが、慣れると結構面白いですね。次に第2位は機動戦士ガンダム00セカンドです。ちょっと前まではマクロスフロンティアを2位にしようと思っていましたが、ガンダムが始まってしまうとそっちに行ってしまいますね。やはり自分はガンダム派です。そして第1位はカオスヘッドです。あまりお二人の話に出てこないので見てないかもしれませんが、今年一番のおすすめですよ。 ワースト3は特にはありませんが、自分が1話で切ったアニメが1本だけあります。それは、キャシャーンです。あのアニメはちょっと中学生の自分には無理です。それでは、また来年にお会いいたしましょう。さよなら。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、キャシャーン切られちゃった。
キャシャーンね、はい、私も1話切ってましたからね。1話しばらく切ってて、なんか見始めたらハマって毎週の楽しみになってしまったっていう、
そうなんですよね、地味に楽しみになる、
地味に。ただ進められるのかって言ったら私は進めません、まあ、ね、私の楽しみにしておきたい、
そう、はい、チンピみたいな感じですね。
そうね、そう言ったら失礼なんですけど、いやだからね、いいんだよ、いいんだけど、これキャシャン面白いよって人に勧めるときにどこが面白いのかを説明できない、
うん、なんか
そこはかとなくこう醸し出す雰囲気がすごくいいとかしか言えないっていう。
そうですね、雰囲気とか、うん、雰囲気だな、
う
ん、
そう、まあ、確かにね、その声優陣も豪華だし、まあ、演出とかちょっと古い気もするけど絵は丁寧に描かれてるし、
そうかっこいい、
あの曲は何みたいないろんなものはあるんですけど
歌のことですか、
歌のことですよ、歌のことなんで あの曲かかってんのみたいな、ちょっといろんな不思議感はあるんですけども、
うん、
でどうすんのこれとか、どういう結末向けるのみたいな、そんないろんなものはあるんですが、たとえあれ結末がなくてエンディングを迎えても私は気にしません。それをダサくとは言わないような気がするぐらいに、
やっぱキャシャンだった最後まで、
あ、キャシャンまで、あ、終わったなっていう感じで終わりそうな、でもそれをダサくと言わないような、そんな雰囲気があるんですよ、不思議なね、キャシャンにはね、
キャシャンってそういうものなんだよっていう思わせられるものが、
まあ、うん、その良さがキャシャンにはあるかなと思ってるんで、はい、楽しんでますね毎週ね、
はい、はい、
カオスヘッド1位、カオスヘッドですね、
お
まあ、ラインバレル、ガンダムは、まあ、この辺はね、ロボットものなんで分かりますけども、男の子ならね、分かる、うん。そうなんじゃないか。
ね。うんうん。
これさ、今時の若い子っていう言い方は、あれなのかもしれないけど、高校生ぐらいの男の子だって好きなの？カオスヘッドすごく。なんかね、すごい勧められてたのよ、俺も。カオスヘッドはすごい今期の中でナンバーワンに近いぐらい面白い原作っていうか、まあ、もともとあれ、あれはエロゲじゃないんだよね。
そういう
タイプの、なんていうの、ギャルゲーみたいなやつなのかな。いわゆるサスペンスゲームみたいな感じなのかな。だったみたいなんですけど、うん、それがね、なんかまあ面白いらしいんですよ。で、まあそれから流れてきたアニメなんでっていうことみたいで、それやってたりとかしてた人たちにしてみるとすごい面白いっていう風なことをね、聞いて。まあ、ちょっとあんまり最初の1話目ぐらいから好きではなかったんですが、一応見ていたのね、うん、
はい、
でもね、カオスヘッドはね、まだ最終回だけは見てないんですけども、
うんうん、
正直ね、受付最後まで見たけども、なんかその、うん、なんていうのかな、
うん、私もちょっと見てたんですけども、キャラクターがね、一人一人があまりにもなんかキャラクターが濃いのかな、
立ってない、立ってんのか立ってないのか分かんないけどまあアニメだからねっていうっちゃアニメなんだけど、そう、なんかみたいなね、
うん、
ちょっとカオスヘッドは受け付けなかったかな、最後もまだ最終回見てないですけど、それでもちょっと受け付けなかったかなっていう、その逆にね、そのいいって言われてた分きつかったなっていう感じはありますね。まあ、ありがとうございます。まあ、この辺のほら感覚は人それぞれなので、はい、原作やってたりとかするとね、なおさら思い入れがあったりとかして面白かったりするのかもしれないんで、うん、まあ、その辺はね、人それぞれで、別に私たちのワースト、ベストがみんなのベストである必要はないので、この辺はでも皆さん好きにこうね、私はこうだったっていうのを言っていただければっていうのが今回の趣旨なんでね、今頃言ってますけどね。はいはい、これで何らかのアニメを批判したいためにやってるわけではないので、はい、
感想ですか、ね、
感想ですから、今年1年こうだったなっていうのをこうお祭りみたいなもんなんでね、はい、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。続きまして、みつるさん、コメントありがとうございます。てんこさん、くむさん、少し遅くなりましたがメリークリスマスです。メリークリスマスです。さて、今回は今期のベスト&ワーストでしたね。まずはベストから、
今年ですね、
今年の、そうでした、はい、今年のベスト&ワーストでしたね。まずはベストから発表したいと思います。私の第3位は、乃木坂遥の秘密です。のとさんがとてつもなく可愛かった。妹もなかなか可愛かった。続きまして第2位ですが、とある魔術のインデックスです。 記憶をなくしてもインデックスを守ってやろうと思うトーマの気持ちにとてつもなく感動させられた。ラストの私の第1位はクラナドアフターストーリーです。ここから話が盛り上がってくるはずなので期待の意味を込めて私の第1位にしました。そしてワースト部門なのですが、まずは第3位から発表したいと思います。私の第3位はスペシャル A です。私的にはだらだら12話やっていたように思えました。続きまして第2位は二重面相の娘です。明智が出てきてから内容が面白くなかった。少女探偵団が名前だけだったななどの理由があります。私のワースト部門の第1位は紅です。まず監督が設定を変えすぎていること、次に背景が自然じゃない、玉木が弱くなっている、弥生が出すぎで性格が変わっているなどの理由からです。二人とも最後まで頑張って、
はい、ありがとうございます。乃木坂遥かとかもあったね今年ね。
うん、
はい、まあインデックスもアフクラなども、まあ、人気アニメではありますね。なんかさ、ワーストスペシャル A 多いね
そうですね何回か聞きましたね。
何回かすでに出てきてますね。
はい。
そんなにひどかったのかな。
うん、見てないのでどうなんだろう。ちょっと逆に気になった。
そうですね。個人的には茜色に染まる坂もね、ワーストに入れてもいいんじゃないかっていうくらい面白くなかったんですけど。
はい。
最後まで見て、あ、すんごいつまんなかったなって思った。
えらい、最後まで見たんですか。
見ましたよ、一
応。えらい。切っちゃった。
もうね、いや、なんか途中途中さ、良くなりそうなものを持ってんのにさ、やっぱこんなもんかなって思ってしまうところがね。まあ期待しすぎの部分もあるんでしょうけどね、その辺はね。まあ、
はいはい、
エロゲ原作みたいな感じですからね。はい。あ、紅ありましたね、今年ね。紅結構なんか、なんていうのかな、難しかったですよね。
うんうんうん、
面白くもあり、ハードでもあり、原作好きの人からすればかなり叩かれてた感じもあるみたいですけど、かなり改変されてたっていうのと、うん、ただ原作の方はかなりもう結構やばい方に足突っ込んでる部分もあるらしいので、うんうん、詳しくは知らないんですけどもね、はい、その、なんていうの、子供と、まあ、なんていう性的な問題での危険さっていうのがあるみたいなので、はい、それをそのままアニメ化できるのかっていうね、
うん、
いうのはあるので、私はそれはしなくて正解だったんじゃないかと思うんですよね。
はい。
まあ、逆に言えば、それをする、しないんだったら、アニメ化する必要がないと思うんであれば、もうしなきゃよかったんじゃないのってまでも思うので、ね、まあでもこれないと作品としてはすごく特殊な位置にいて面白かったのかなっていう気はしてますね。
うんうん、
まあ原作を読もうとは思わなかったですけどね、でもね。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、B さん、コメントありがとうございます。てんこさん、くむさん、こんにちは。こんにちは。ベスト3作品は、ストライクウィッチーズ、ネオアンジェリークアビス、純情ロマンチカです。ストライクウィッチーズはもともとニッチなので人には勧めませんが、武藤兼義やハルトマンといったモデルになった人物やエピソードに使われた元ネタが半分ぐらいわかる人にはたまらない作品だったと思います。誤解ある書き方ですが、文化庁推薦作品にもなったし、DVD でも随所が書き直しされていて、まだまだ終わりません。アンジェリークは絵が綺麗で、ストーリーも同じ光栄の遥かなる時の中でと被っているように思いましたが、面白いことに変わりなし。最後は男性キャラの誰ともくっつかなかったですが、DVD では各キャラとの個別エンディングが入るとのこと。ファン心理をよくわかってるし、放送を DVD の宣伝としてうまく使っていると思いました。純情ロマンチカは BL を地上波でやったという快挙に対して、オープニングが絵と主題歌ともに最高です。CD 買っちゃいました。ワースト3作品は、ナバリの王、コードギアス、マクロスフロンティアです。ナバリの王はワンクール目で神羅万象について盛り上げるだけ盛り上げて、ツークール目でいろいろな謎が明かされるたびに脱力するという展開。
そんな話だったんだ。
確かに神羅万象すごい盛り上がってた。
あ、そうですか。私、ほら、見てないから3話ぐらいです。
はい。私も結構早く切りましたけど。話が進むごとにこの程度の話だったの?という気持ちがどんどん強くなってしまいました。コードギアスとマクロスフロンティアは場面場面の盛り上がりのためなら設定もキャラも心理も放り出す展開に対して、実写ドラマではよくあることになりましたが、アニメでもやっちゃうんだなと。コードギアスの超展開はネタとしては最高でしたけどね。両方とも音楽や絵はすごいのは、夫人の作るドラマにも共通してるかなと 思いました。
はい、ありがとうございます。そうですね、今年はね DVD の売り上げとかストライクウィッチすごかったらしいですね、やっぱりね。
うーん、
あのグッズまで含めて、
うん、
はい、
テレビではとてもとても出せなかったいろんな部分が DVD では、
はい、
DVD では、
そういうこともあるみたいですよ。そういうグッズもいっぱい売ってるみたいですし。
なるほどね。
はい、まあ、あれがでも文化庁推薦作品になったの、本当なのよくわかんないんだけど。まあ、いいんじゃないでしょうか。それもほら、商売なのでね。いろんな商売あって、はい、みんな儲けて新しいアニメが作れればいいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。まあ、ワーストにコードギアス、マクロスフロンティア入れてるのっていうのは、まあ、ある意味期待への反、ね、
部分のもあると、面白いです
ね。っていうのもあるので、うん、この辺はね、まあ、人それぞれだと思いますよ。うん、
私、ナバリの王を思い出させてくれてありがとうございますって感じですね。
本当ね。完璧にそんなアニメあったのかみたいな、うん、そんな世界になっちゃってるね。
私もワースト入れるって思いました。
そうね。まあ、俺切ってるからワーストには入れないけどね。はい、ありがとうございました、
はい。はい、ありがとうございました。
って感じでコメントをですねガンガン読んでるところなんですけれども、
はい、
天子さん、とんでもないことが起きました。
え、なんすか。
時間がこのままいくとかなりオーバーします。
はい、かなり、
はい、このケロログさんのあのね配信できる容量って20メガまでなんですけども、
はい、
この20メガって、だいたい1時間ぐらいなんです、
はい、
このままいくと1時間半近くなりそうなんですね。
はい、
いうことなんで、うん、二分割することにしました。
お、はあ、大変ですね。
初の二分割ですね。
すごいですね。
皆さんのコメントがね、嬉しかったので全部読んでいきたいとやっていったら、こんなことになりました。まあ ね、 なんか年末だしね。年末だしね。スペシャル感があっていいんじゃないかと。
そう。
はい。ということなんで、
いいはい、
この後、第二部に続きますので、
はい。
はい。2部まで最後まで聞いていただけたら、こうね、コミケに行く途中なの、はい、帰りなのよくわかんないけど楽しんでいただけたらなと思います、はい、それではまた2部でお会いいたしましょう。
お会いいたしましょう。Let's slumber.